ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
プリズナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領はチェンドラワシー1セールを開催予定についてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は11月1日にパプア州ビアクヌンフォルケンに2023年チェンドラワシー1セールまたは STC というイベントを開催する予定です。これは日曜日にアンタラ通信に対し、ホテルインドネシア全ロータリーでの STC2023 年の文化芸術の魅力発信とプロモーション委員会発足のイベントの挨拶の後、副大統領官房室政府政策支援及び国家イメージ部門ダイリーのフェリックス・フェルナンド・ワンガイ氏が語ったものです。2023年度の STC は2023年11月1日から7日まで開催されます。ビアクヌンフォルで開催される2023年度の STC は観光並びに太平洋におけるインドネシアの海洋主権の維持に関連した国家戦略プログラムです。それでは次のニュースです。通信情報省によると9人の国家元首がバリアイスフォーラムに出席したことについてお伝えします。通信情報省は2023年10月10日から11日にバリとヌサドゥアで開催される2023年島しょ国サミットあるいはアイスサミットのフォーラムに国家元首または同レベルの人物が9人出席することを確認したとのことです。このフォーラムには29カ国と4つの国際機関を代表する33人が出席します。日曜日バリ島のバドゥン県ヌサドゥアでのアイスフォーラムの準備の視察の際、通信情報省の情報広報局長ウスマン・カンソン氏が伝えました。9人の国家元首レベルの人物としてミクロネシアのウィスリー・シミナ大統領並びにニウエ・サオトメ・プリンシペ東ティモールツバルの首相が含まれます。副首相が出席する国はフィジートンガパプアニューギニアファヌアツです。一方4つの国際機関のうちの1つは国連開発計画です。ジョコ・ウィドド大統領は2023年10月 11日にバリ島ヌサドゥアでのバリヌサドゥアコンベンションセンター1にて2023年度アイスフォーラムサミットの開会を宣言する予定です。それでは次のニュースです。2023年度モジョバティックフェスティバル全国的なイベントにふさわしいについてお伝えします。サンディエゴ・サラフディン・ウノ観光創造経済大臣は東ジャワ州モジョカルト市で開催される2023年のモジョバティックフェスティバルは全国的に活動になるに値すると述べました。土曜日ジャカルタでの公式声明にて同大臣がモジョバティックフェスティバルにてモジョカルトのバティック作品はこの街がバティックの中心地となり国際市場に参入する可能性を開くと述べました。また同大臣によるとこの街のバティック関係者の熱意がこのフェスティバルに現れているということです。大臣はこの街のバティックがカリスマイベントヌサンタラの活動で展示され特選されることを後押ししています。それでは次のニュースです。東ティモールのムスリミンフカマ評議会または MHM 事務総長の人道的 UI の強化に監視会談についてお伝えします。ムスリミンフカマ評議会または MHM のモハメド・アブデル・サラム事務総局参事官は東ティモールのホセ・ラモス・ホルタ大統領と会談し宗教間の対話を増やし人道的 UI の価値観を促進する方法について話し合いました。アブデル・サラム参事官は日曜日声明にてラモス・ホルタ大統領のリーダーシップの下人道的 UI に関するアブダビ文書を国家憲章として採択した東ティモールの歩みに感謝しました。同参事官によると東ティモールもこの歴史的文書を国家教育カリキュラムの一部として取り入れているということです。アブデルサラム参事官はまた宗教間対話と共存の価値観を促進する取り組みを進めたラモス・ホルタ大統領に感謝の意を表しました。それでは最後のニュースです。アフガニスタンの大地震で2053人が死亡したことについてお伝えします。土曜日にアフガニスタンを襲った一連の大地震により2053人が死亡9000人以上が負傷しました。これは日曜日ロイター通信に対しアフガニスタン災害省のジャナン・サイ報道官が語ったものです。同市は犠牲者のほとんどは女性と子供だったと付け加えました。死者数は赤新結社が発表した日曜日の朝の500人、土曜日夕方の16人から大幅に増加しました。一連の地震はヘラート市の北西 35km の地域に起こり米国地質調査所によるとそのうちの一つはマグニチュード 6.3 だということです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 クリスの皆さん、コメントです。今日はハマスのイスラエルへの最大規模の攻撃の開始についてお伝えします。パレスチナの戦闘組織 PLO の一派であるハマスは2023年10月7日土曜日朝、イスラエルへの攻撃を開始しました。これは地下都市において最大規模の攻撃の一つで、ガザ地区からイスラエルに向けて2500発以上のロケット弾が発射しました。その後ハマスの戦闘員はガザ地区からイスラエル人入植地に入りました。これによりイスラエル南西端の少なくとも22箇所で戦闘が勃発しました。この地域では日曜日の朝まで戦闘が続いています。この暴力により、双方で数百人が死亡しました。知られている限り、少なくとも600人のイスラエル人が殺害され、1800人が負傷しました。イスラエルの報復により、少なくとも313人のパレスチナ人が死亡、2000人近くが負傷しました。イスラエル軍はハマスの武装勢力数十人を拘束したと発表しました。一方、ハマスは土曜日の攻撃後に多数のイスラエル人を人質に取ったと述べました。何人が人質に取られているのか、正確にはまだ分かっていません。イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相は、土曜日、自国は戦争状態にあると述べました。両当事者間の暴力は夕方まで続きました。イスラエルはガザ地区の426の目標に対して、空爆を開始しました。ハマスはまたイスラエル軍 とハマスが以前から戦闘していたスデロット市、ガイチなどイスラエルに向けて多数のロケット弾を発射しました。一方、別のイスラエルの敵対者、すなわちレバノンの過激派組織ヒズボラは土曜日の夜、イスラエルに迫撃砲を発射しました。イスラエルは報復として銃撃を開始しました。パレスチナ自治政府はアラブ連盟との緊急会合を要請しました。パレスチナの通信社ワファーが日曜日にこれを報じました。同日、アラブ連盟の指導者アフメッド・アボルゲイト氏はロシアのセルゲイ・ラフロフ外務大臣とガザ情勢について話し合うためモスクワに向かっていました。パレスチナは今週末に起こった出来事についてアラブ小国の外務大臣らと話し合うことを望んでいます。パレスチナ自治政府はこの緊急会議を通じてパレスチナ人民に対するイスラエルの侵略について話し合うことを望んでいると述べました。アラブ連盟パレスチナ常任代表であるモハナド・アクロ氏はこれをパレスチナの通信社ワファーに伝えました。同氏はアラブ小国と世界の政治を動員して国際法に基づいてパレスチナ人を保護したいと考えています。一方、インドネシア外務省はイスラエル・パレスチナ紛争の激化に懸念を表明しました。インドネシアは人的および物的被害の増加を避けるため暴力行為を直ちに停止するよう求めています。インドネシアはまた紛争の根源、すなわちイスラエルによるパレスチナ領土の占領が以前からの国連での合意に従って即時解決されるよう要請します。双方の暴力行為が長引き、さらに多くの犠牲者が出ることがないように早急に解決が得られることを願っています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。プレスの皆さん、今日の歴史です。今日は1934年10月9日のフランスのジャン・ルイ・バルトゥー首相の死去から始めます。ジャン・ルイ・バルトゥー氏はフランスの政治家で、かつては首相も務めました。1913年7月の任期中に彼は子供のいる家族に対する手当を導入しました。さらに彼は女性の出産前と出産後の労働の権利を保障する法律を可決しました。1934年に外務大臣を務めたことでも知られます。彼は1935年のフランス・ソ連総合援助条約の背後において重要な人物でした。外務大臣としての任務の一環として、バルトゥー氏は1934年10月9日にユーゴスラビアの国王アレクサンドル1世がマルセイユを公式訪問中に会談していました。しかし国王はブルガリアの活動家ファルド・チェルノゼムスキー氏によって射殺されました。バルトゥー氏はアレクサンダー国王と会談中でしたが、流れ弾に当たって 死亡しました。次に1962年11月9日にウガンダの独立についてです。ウガンダ共和国は東アフリカにある国です。19世紀ウガンダはイギリスとエジプトによって統治されました。当時ウガンダはエクアトリアと呼ばれるエジプトの州になりました。1894年にウガンダは大英帝国の保護領となりましたが、最終的に1962年10月9日にイギリスから独立しました。エドワード・ムテーサ・ワルゲンベまたはサー・エドワード・ムテーサ2世がウガンダ初代大統領に就任しました。最後に10月9日、世界郵便の日についてです。世界郵便の日は毎年10月9日に祝われます。世界郵便の日は1969年10月9日に東京で開催された万国郵便連合大会議で初めて制定されました。それ以来世界中の国が毎年世界郵便の日の祝典に参加してきました。一方万国郵便連合は国連加盟国間の通信の協力と規制の手段として設立されました。同連合のサイトによると、万国郵便連合はアドバイザー、調停者、連絡役として機能し、必要に応じて技術支援を提供すると説明されました。さらに万国郵便連合の任務は国際商慣の交換に関する規則を確立する領域にも及びます。その多大な貢献により1969年に東京で開催された万国郵便大会議にて10月9日が世界郵便の日として制定されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Lepas dari hatiku, betapa dalam kasih itu yang ku rasakan, yang ku terima di setiap jalan yang ku lalui.Dan ku bawa
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアが ASEAN のパッケージング産業の中心となる可能性についてお伝えします。パッケージング産業は高い市場成長を掲げている業界の一つです。工業省農業局長のプトゥユリ・アルディカ氏は10月6日金曜日、ジャカルタの工業省ビルで行われた第22回オールパックインドネシア展示会及び第24回オールプリントインドネシア展示会の記者会見で、2022年度の現地の包装材生産は 5% 増加し、生産額は 107.1 兆から 110.2 兆ルピアになると推計しました。一方、2023年には 6% の成長が目標であり、包装材の生産額は今年末までに116兆8000億ルピアに達するであろうと述べました。工業者のウェブサイトによると、プトユリ・アルディカ氏は、包装、印刷技術の進歩、美しさへの要求が包装、印刷、業界の成長に影響を与えると述べました。革新的なパッケージングへの消費者からの需要の増加、包装された食品や飲料の需要の増加並びに、パンデミックにおける製薬業界の発展がパッケージング業界の成長を推進しています。同氏は包装印刷業界は成長を続ける可能性が大きいと付け加えました。これは言い込まず、取引の増加、製品の立ち上げ数の増加、また社会がスピード化し、消費者がパッケージされた食品や飲料を求める結果起こると考えられます。この記者会見にて、インドネシア放送連盟の事業開発ディレクターであるアリアナ・スサンティ氏は、インドネシアは東南アジア最大の食品包装印刷の中心となる可能性があると述べました。アリアナ氏によると、今日主流となっている柔らかい包装材を製造するにあたり、この自然の豊かさは十分に需要を満たすということです。同氏は、インドネシアの包装業界が成熟しており、この自然の豊かさはさらに強化されていると説明しました。これはベトナム、フィリピン、 タイ、マレーシア、さらには中国などの海外に放送、工場を設立し、成功しているインドネシア人ビジネスマンが増えていることで証明されています。インドネシア放送連盟は、インドネシアの食品、飲料産業はアジア太平洋地域で最大の産業の一つだと指摘しました。事業の売上高は年間 4.6% 増加し、その額は120兆ルピアに達しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
Ku tahu kisah kita sedang diuji waktu seperti
Voice of Indonesia.
Isnan minasang Indonesia goku zeres. Kore wa Indonesia go no tango no shokai to kaiwa no renshu no tame no bangumi desu. Kono Indonesia goku za wa Voice of Indonesia RRI kaige hosso kyoku to Indonesia no gengo ikuse shinkou kyoku to kyoku bunka kenkyu gijutsu sho o kyoryoku niyoru mono desu. 今回のテーマは tangan terluka 日本語で負傷したでです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは tangan terluka 日本語で負傷したでというタイトルの会話をご紹介します。この会話は西スマトラ州アガブ県シャノック渓谷エリアオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とクリス氏のビデオブログコミュニティの友人であるソルタウリ氏の間で行われました。クリス氏とソルタウリ氏はクリス氏の復讐したてのことについて話します。彼らの会話を聞いてみましょう。
クリス、tanganmu terluka?
Iya, tadi tergores pintu mobil ketika sampai di ngarai Sianok.
Ini aku punya plester.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、tangan terluka、日本語で負傷したてに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回読みますね。私の後に続いていってください。タンガンム、タンガンム、日本語であなたの手。タルルカ、タルルカ、日本語で負傷した。クリス、タンガンムタルルカ。クリス、tanganmu terluka. 日本語でクリス、あなたの手が負傷しましたか。 tergores, tergores. 日本語で引っかかれてました。 pintu mobil, pintu mobil. 日本語で車のドア。 ketika, ketika. 日本語で時。 sampai,参拝、日本語で到着する。ガライシアノ、ガライシアノ、日本語でシアノック計画。プレスター、プレスター、日本語で石膏。リスナーの皆さん、会話の中でクリス、tanganmu terluka? クリス、tanganmu terluka? 日本語でクリス、あなたの手が負傷しましたか?という文を聞きました。 Konobunyi wa tanganmu terluka? Tanganmu terluka? Nyongo de anata no te ga fushou shimashita ka? Toyu hyogen ga arimasu. Tanganmu terluka? Tanganmu terluka? Nyongo de anata no te ga fushou shimashita ka? Toyu hyogen wa tae no jōtai wo sesume suru tame ni shiyou saremasu. Karada no jōtai wo sesume suru ni wa でなどの体の部分の名前を付け、その後に封書したなどの状態を続けます。封書者は封書した体の状態を表します。評価の文で体の状態を説明する表現の例を聞いてみましょう。Kepala saya pusing. Kepala saya pusing. 日本語で私の頭が痛いです。Perutku mulas. Perutku mulas. 日本語で私の胃が痛いです。シアノク系がこの形成に関する神話にはいくつかのバージョンがあります。そのうちの一つは、セリを隔てた土地を二つの部分に分けた王の御縁の物語で、その地域が現在のシアノク極国です。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。会話は訳されず、ゆっくり読まれます。
Chris, tanganmu terluka?
Iya, tadi tergores pintu mobil ketika sampai di ngarai si Anok.
Ini aku punya plaster.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。また別のトピックでお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。それでは、また。
Semua rahasia, semua masalah kita bagi bersama. Apa kau rasa? Apa yang aku rasa setelah sekian lama? Sudah terlalu lama ku menahan. Kini ku putuskan untuk mengatakan bahwa sejak sekian lama sudah
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はトゥティ・マリアティが歌うヒジョニア・ヌグリクをお届けします。ヒジョニア・ヌグリクは2023年4月7日にリリースされたクロンチョン曲の一つです。スラディ・サントソーによって作曲されたこの曲は、現在する有名なクロンチョン歌手、すなわちトゥティ・マリアティによって歌われた曲です。この曲は皆さんに美しいインドネシアを見るために招待する物語です。それでは皆さん、トゥティ・マリアティが歌う非常にアナグリクを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
bersamalah kita menjaganya. Indonesia Raya. Siapkanlah dirimu untuk bangsa dan negara.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。